7ページ。井上明美。自治会の活動を応援する有効な手立ては、どの自治体も自治会加入者の減少が進み、市内でも町内会単位で脱会する事例も増えていると聞く。現在の自治会加入率は 62.57%。議会の場で執行部と議論し、方向性が見えてくることを願い、次の質問をする。問い、防犯灯の電気代について、自治会が支払っている金額や市の補填分はどのようか。答え、環境文化部長。令和6年度に調査した自治会所有の防犯灯12,36灯で試算すると、電気代総額は約2,160万円。市からは、市政協力業務委託費内の地域防犯推進業務として約900万円を支出している。問い、防犯灯の電気代について自治会脱会者からの支払いはどのようになっているのか。答え、環境文化部長、自治会が負担している。電気代相当分などを協力金として徴収している自治会もあると聞いている。問い、自治会の負担が大きい中で防犯灯に関する要望は出ているか。答え、環境文化部長、令和7年度の区長会で、将来的には市で防犯灯の維持管理を担ってほしいという要望が出ている。問い、その要望については今後検討するのか。答え、環境文化部長、防犯灯は維持管理を自治会で行う制約のもと設置している経緯はあるが、市政協力業務委託費で支出していることなども踏まえ、コストや負担のバランスを考慮して検討していく。問い、広報誌が約4割の世帯に届いていないことについて、どのように考えているか。答え、企画部長、公民館などの公共施設、市内のコンビニ、医療機関、金融機関及び郵便局など約170箇所に設置している広報誌を利用いただくよう案内し、ホームページや SNS、アプリなどの電子媒体でも閲覧できる環境を整えている。問い、広報を配布することは、住民同士のコミュニケーションの手段にもなり得る。自治会の了解があれば、自治会未加入者にも広報を配布し、その分の市政協力業務委託費を班に還元することはできないか。答え、環境文化部長、自治会による広報誌の配布が地域の見守りにつながっていることがある一方で、ポスティングしている自治会も多く、負担の声も聞いている。自治会未加入者にも配布することは、自治会脱会を助長しかねず、実施は困難と考える。玉置新一、循環型社会形成推進交付金の活用、廃プラスチックの資源化について。廃プラスチックの資源化については、過去の一般質問において、令和8年度に策定する一般廃棄物基本計画に盛り込めるように取り組んでいくと答弁をいただいている。資源化に向けたこれまでとこれからの取り組みについて伺う。問い、廃プラスチックの資源化に向けて、検討する中で課題も見えてきたと思うが、具体的にいつから実施するのか。答え、環境文化部長、新たなプラスチック類の資源回収の開始時期はまだ決定していないが、令和10年度以降に最初はモデル地域を設け、対象品目を絞って始めるなど段階的に取り組んでいきたい。 東濃西部広域ごみ焼却施設整備にかかる基本構想にも掲載し、各市で回収方法を検討している。問い、先行自治体事例の調査について、視察は行われたか、参考もしくは目指すべき事例はあったのか。答え、環境文化部長。令和7年7月に、名古屋市が委託している民間のプラスチック類専用のリサイクルセンターを視察。プラスチック類専用袋による回収のモデルとして参考になった。問い、交付金の活用には、3市全域で廃プラスチックの資源化を整えなくてはいけないが、他市の状況はどのようか、スケジュールは共有されているか。答え、環境文化部長。分別区分や回収方法は各市で検討することとしており、情報共有しながら進めていくことを確認している。循環型社会形成推進交付金の要件であり、新施設稼働後の翌年度までには各市が開始する見込みと確認している。問い、民間事業者への調査、ヒアリング、リサイクル製品について、市としてプラリサイクル製品を積極的に活用していく考えはないか。答え、環境文化部長。プラリサイクル製品については、グリーン購入手順書に基づき、市として率先購入している。問い、循環型社会形成推進交付金の活用について、これまではどのようであったか、今後計画予定はあるのか。答え、環境文化部長。過去には、三の倉センターの第一期基幹改良工事に活用。毎年予算化している事業として、合併浄化槽の設置や更新時に補助する浄化槽設置整備事業の財源として活用している。イラストがあります。リサイクルマークのプラマーク。イラスト終わり。